世界。
皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。世界の中の京都を見つめ、語る番組です。今日のゲストというか、いつもトリトリオでいつも来てもらっております柴田薫さんとちょっとトークしたいんですけれども、
はい、今日はよろしくお願いします。
僕京都のね、このラジオカフェの近くに、はい、大垣書店という本がね、はい、本屋さんが、烏丸市場にあって、そこの2階は、はい、普通ね、売れてる本というのはこう平積みってこうなってんじゃね、
はいはい、
そういうことね、壁に並んでね、
はい、
この柴田さんが、最近出された、幻冬舎からですね、
そうです、はい、
40代で綺麗な人の34の習慣という本がね、はい、ものすごく並んでたんで、
嬉しい、
今日は、
はい、
こう柴田さんのこう出された本について、
はい、
いろいろとお聞きしたいんですけれども、
ありがとうございます。本当に本出すっていうのが本当に夢だったんですけど、まあ、自分が思ってたよりも早くこう実現したので、すごく幸せだなと思ってます、
うん、僕の好きな言葉で、はい、ガンディの My life is my message というのがあって、
はい、
自分の人生っていうのはね、やっぱり自分の直感力に従って思う存分生きてみて、それが次の人のメッセージに伝わるという、
はい、
生き方が好きなんですね、
うん、
要するにユニークな生き方をするとか、インパクトのある生き方とか、うん、本を出すということはね、やっぱりメッセージですからね、
はい、そうですね。なので、まあ、私もその、まあ、サブタイトルみたいな感じで帯にも書いてあるんですけど、うん、まあ、20代は親からもらった顔、40代は自分の顔ということで、やっぱりその生き様がどんどん顔に出てきて、うん、やっぱり男も女もそのやっぱり自分の顔が自分の履歴書になっていくというか、うんうん、それを私自身もすごく、自分も含め周りの人も含めやっぱり実感するんで、
うん、
ただその作りが綺麗やから綺麗とかね、うん、男の人でも毎月男前か男前っていう、うん、それだけじゃなく、やっぱり40、50歳を重ねていくと、その人の考え方、生き方がやっぱり表情であり、うん、顔に出てきて雰囲気とか、やっぱりキラキラ輝いてる人ってやっぱり素敵だなと思うし、うん、
やっぱりうちに秘めたね、やっぱりそのなんていうかな、内容っていうかね、
うん、
当然ながら自分を美しく、人の印象を良くするために、美しくすることが大事だけど、もっと大事なのはこう内から秘める何か情熱とかパッションとかね、うん、そういう、あるいはそのインテリ的なこととか、日々の活動とかあるんだけど、20代は親からもらったか、40代自分の顔、50代、僕50代なんで、なんて言えばいいんですか、
いや、まあ40以降ってことですね。
40以降でいうこと、
うん、やっぱり40代からそうなって50、60になると、うん、ますますその考え方、生き方ってどんどん反映していくと思うんですよね、うん、さっきだから中野さんがおっしゃった、本当内からやっぱり輝く光る人で、自分自身もやっぱりありたいなと思いますし、で、男性よりも特に女性っていうのはね、うん、私も連載を一個やってて、その時にたくさんの女性の方から質問が、あるんですよ。Q&A みたいな質問されて、それに対してお答えしていくっていう、カオル流っていう連載もしてるんですけど、その時に、やっぱりいかにたくさんの女性の人が年を取ることを怖がってるっていうのをすごく感じるんですよね。で、いろんな方から30になる時、40になる時、カオルさんは怖くありませんでしたかっていう。でもね、若さとか美しさって、まあ、変な話、風化していくというか、年を取っていけば、少しずつ減っていくもんではあると思うんですよね、うん。で、それを女性っていうのはどうしても悲観的に思ってしまうんですけど、ね、うん、でもそうなったら年を取ることが怖くなるじゃないですか。うん、でも私は本でも言ってるんですけど、やっぱり年を取るんじゃなくて、年を重ねていく、
うん、
で、年を重ねていくことによって、やっぱりいろんな経験を積むことによって、その経験がやっぱその人の魅力になっていくと思うんですよね。
う
ん、
そうですね。
だからそのポジティブエイジングっていうか、やっぱり楽しく年を重ねていってほしい、うん。例えば20代の女性と40代の女性、それは若さ美しさ負けるけれども、でも、その例えば、トーク力であったり、その時の経験とかいろんなんで、母性もそうかもしれないし、やっぱり包み込む優しさなんかは、やっぱり40代の女性の方が長けてる部分もあるじゃないですか。だから、若さを競い合おうと思うとね、やっぱり痛々しくなってしまうけど、
まあ、よくね、
う
ん、アンチエイジングって言葉あるでしょ、
はい、
アンチエイジングよりか、今言われたポジティブエイジングか、サクセスフルエイジングっていうかね。
あとハッピーエイジング、
ね。ハッピーエイジングとかね。
そういう、
こう、年を重ねる。いや、僕ね、男性の場合は、うん、僕はどちらかというと、こう、日々ね、
うん、
やっぱり自分の直感に従って思う存分瞬間瞬間生きていくというやり方が好きで、そうするとだんだんだんだんね良くなっていくようなね、年を重ねるほど、うん、自分のこう魅力とかね、うん、増えていくっていうふうに、そうなりたいと思ってる方なんですけどね。
でも、中田さんもそう思います。若い時もあのね、うん、逆算で素敵なバディをお持ちで、かっこよかったけど、いや、お写真と、あと本にも書いてあった絵が、はい、あの写真があったじゃないですか。はい、でも中田さん自身、やっぱりそういう、やっぱり味があるっていうかね、そういう渋さとか味が増してきて、うん、だから女性も男性も、どういうふうに年を重ねていくかで、うん、ますます素敵になる。ことって可能なんで、
うん、そう思えばやっぱり楽しいね、うん、年取ることを
楽しいんですよ。だからですね、うん、あのもう一個本にもすごく書いて、これが結構初め幻冬舎の人が、はい、あのうわこれ目から鱗やわって言われたんですけど、うん、そのやっぱり40代から逆転可能なんですよね。
あ、
うん、だからさっき言ったように、うん、あのルックスだけで評価される子供の頃とかじゃなく、うん、年取ったいろんなもので、あの綺麗かっこいいっていうものが評価されるので、う
ん、僕はね美魔女どんどん、うん、柴田薫さんの、
はい、
10代とか20代とか30代知らないんだけど、はい、こう40代の柴田さん見てたら、多分ね、多分20歳の時よりもっとやっぱり美魔女のねファイナリストというか超美魔女になられたんだから、今の方が魅力的だと思うんだよね。それはやっぱり日々楽しくハッピーに年を取っていくからですね、はい、
うんうん、でもそれは言えますね。あとね、今振り返って思うのは、その例えば20代30代自分がしてきたいろんな、まあ、点だったものが40過ぎて、うん、その点がなんか全部つながってきたなと、
うん、
こう全部がこういろんな形で実を結んできたなと。それはこう、うん、いろんな経験であり人脈であり、うん、だからわ人生って無駄がないんだなと、うんうん、なんか普通に何も考えずにしてきたこととか、うん、通ってきたことが今になって全部つながっていってるっていうか、ああ、あの時ああだったから今こうなんだみたいな、うん、そう思うとやっぱり人生って楽しいな
と思って。そう、人生楽しいね。その会う人によってちょっと変わってくるというけれども、うん、やっぱり魅力的なねチャーミングな人に出会えば、なんかそれなりにこう楽しくなるようなね、
うん、
ワクワクするってあるでしょ。やっぱり人生ってやっぱりライフの喜びというのは魅力的な人とね、うん、つながって、そこでいい意味でのこう影響を受けながら、うん、なんかねこう伸びていくっていう。
でも絶対そう思うんですよね、うん、だから自分がこうなりたいなと思ったら、やっぱりそう自分が憧れる人たちの輪の中入っていくってすごい大事で、うん、やっぱ走りもほら速い人と走ると、
う
ん、タイムが伸びたりするし、うん、だからやっぱりこう後ろ向きの人と一緒にいたら、うん、自分もそういうちょっとこうへこんだりするから、やっぱりこう前向いてどんどん勢いづいて、うん、あの上り流みたいな人と一緒にいると自分もこう気づいたら、うん、考え方もやっぱポジティブにどんどん変わっていくと思うから、
そうや、ね、
やっぱりね、あの自分が変わるしかないので、うん、いつもこう自分も自分にもそう言い聞かせてるし、周りの人にも言うんですけど、まあ人生ね、山あり谷ありで、いいことばっかりじゃないじゃないですか。うん、嫌なこともあれば、いいこともあるし。うん、でも嫌なことにぶち当たった時に、それを悲観的に凹むんじゃなく、まあ、このことがあるから、きっと次いいことあるわとか、
うん。結構楽観的なね。
そう。
オプティミズムなところが好きな。
そう、大事かな。
あの、寝たら忘れるでしょ。
忘れますね。
もうね、結構忘れる方でね。
うん。うん。だから嫌なことを、ずっと思ってると、余計嫌な気持ちになるから、うん、私なんか、一度きりの人生やのに、うん、もったいないなと思うんですよ、
うん、
だからもう嫌なことはできるだけ自分の中で排除してって、うん、もう楽しいことを考えるようにしてるんです。
だけど次から次とね、すごいなと思うのは、うん、ちょうどねこのラジオカフェに出ていただいて、はい、1年半ぐらいですか、
です、ね、
1年半ぐらい前にお会いして、でその時なんかバックキャスティングという言葉でね、
はい、
10年後のこう未来の自分からこう見てみて、うん、現在何をしなければいけないみたいなね、
はい、
ことを一緒にこうラジオでトークしたと思うんですけれども、うん、その時に本を出したいとかね、
はい、
ね、あのニュースキャスターみたいな話とかね、
そうですね、その時もまだなってないけどコメンテーターになりたいとかね、うん、大学
でもすごい、その1年半で、うん、多分一番驚いたのがこの本の話に戻りますけれども、
はい、
本をね出してること結構すごいやん。
そうですよね。だから私も本当にある意味、なんか、しかもそう、みんなに、幻冬舎から奇跡やでって言われて。
幻冬舎言ったら一番ね、すごい失敗者でしょ？
結構やっぱりね、厳しい、ハードルが高いとこなんで、本当に私も。
もし石破さんが女性の初代の総理大臣になって、本出すよりか、まだ比較的美魔女って言って、めちゃくちゃ売れて、まあね、その、日本中の出資してるわけないんだけど、美魔女、あるいは、 その経営者でもある、
うん、
そしてね、まあ、その柴さんが今出されたということに僕すごい価値があると思うんですね。
どうですか。でも私ね、うん、皆さんに驚かれるのは、あの、まあ、実際美魔女の人が本出してる人が、うん、まあ、2人ほどいるんですけど、うん、2人とも美魔女っていうタイトルをつけてるんですよね、
うんうん、
で美魔女ってタイトルがあって、中はやっぱりこう写真集みたいな、
あ、
で、
そうか、
あの美容法が、まあ、あの、うん、9割以上っていう。で私が出した時に、え、どこも美魔女ってこう表紙にも帯にもないやん、しかも写真も
ないやん、
ないやんって言って、
ほんまやね。
そうだから、え、ビューティー本じゃないのって驚かれたんですけど、うん、私はやっぱりこう生き方考え方の自己啓発本を出すなら出したいし、
うん、
やっぱりこう柴田香織個人として出したいなって思ってて、
うん、
そういう意味ではすごくまあ夢が叶って、
うん、
で私もそんなあのビューティー本出すキャラでもないので、
うん、
でも逆に幻冬舎さんがそういうところが美魔女の異端児やねみたいな感じで言われたんですよ、うん、
ね、
美魔女っぽくないっていうか、
うん
うん、だから美魔女って言うとみんなビューティー本写真いっぱいでしょって、確かに出してる人そうなんですけど、もう私はもう文字しかないし、
うん、
でこれ帯には写真あるんですけど表紙にもないというね、
うんうん、このタイトルもやっぱりさすがにいいね。実はね、僕すごい速読っていうか、あの、まあ一応職業柄、
はい、
もうすごく本早く読んで、ほとんど頭に入れるんですけどね。まああの30分で読ませていただいて、あってね、30分で、
はい、
読ませていただいたんで、ほとんどね、すっと頭に入ったんですね。っていうのは、
あ
の、すごくいい本っていうか、すごく30分で読むということは、すごい内容のあるという意味で、こうすぐ読めたんですね。
ありがとう
ございます。すぐね、で、すごくね、本当にためになる本でね、この第一章にも、その、例えば 0.1 秒で第一印象が決まるという、ね、大学の授業でも言われたんだけど、今、就活で頑張ってるね、学生諸君がこれ見て、やっぱりそう、自分の第一印象とかやっぱり大事だからね、面接に、ね、バックキャスティングとか、新聞は全紙読むとかね、全部読んであるんですか、新聞。
最近はね、正直やっぱりなかなか読めないんですけど、
うん、
まあ、やっぱりずっと仕事した時読んでたし、今はその、前はほら、職場に新聞が全紙あった
ん
で、
うんうん、
今はないので、まあ、でもインターネットとか、うん、自分のできる範囲のことで、全部はこう、ニュースは拾うように、浅く広くね。う
ん
う
ん、今もコメンテーターね、テレビのコメンテーターされてるから。
やっぱりこう、うん、何も分かってないと、やっぱ番組についていけないので。
うんうん、だからそういうね、テレビのコメンテーターとか、そのあれば新聞ってやっぱり読めるもんでしょ、全紙。
そうですね。だから、それもね、みんながね、新聞読むってなると、ええー、ってなるんですけど、うん、まずはこう、広読みっていうかね。
そうそうそう。
あの、タイトルだけでも読むだけでも違う。その中で興味あったのを掘り下げていくっていうか、だからそれこそ、あの、中野先生の速読法じゃないけど、
うん、
やっぱりそういう、ちょっとこう、初めから嫌悪感持つんじゃなくって、うんうん、何でもこう、やってみ
る。そうね。自分が興味があればね、うん、ものすごく速度で入ってくるでしょ。
いや、でもそうなんです。うん、だからこの本って、うん、本当にあの、まあ、一応20代、30代、40代とかの女性の人向きって言われてるんですけど、やっぱり意外と学生の人も読んでくれたり、男性が読んでくれはっても、うん、すごいためになりましたって言ってくれはるんで、
うん、
と幅広くなんか読んでもらえると嬉しいなって思うんですけど ね、
出過ぎた悔いになるっていう風にいいですね。
いつもあの私自身も自分に聞かせてるんですけど、やっぱり出る悔いは打たれるが、出過ぎた悔いは打たれないんだなと、
うんうん、
例えばあの政治家でも芸能人見ててもそうじゃないですか、うん、ちょっと出たら打たれるけど、
うん、
もう出過ぎてしまったらね、逆にそれを何とか今とか言った人の方が潰されちゃう、うん、なんか、
まあ、だけど
やりきることが大事かなと。
やりきることよね。好きなことをやるのが一番とか、うん、僕はやっぱりこう世界出てみて、やっぱり日本と世界って違うから、
うん、
日本で叩かれてもね、
うん、
いや日本っていうのは非常識であるみたいなね、反対にそういうふうに思える何かがあればやっぱり楽やね。
そうだから、うん、やっぱりあの自分は自分なんだからっていうね、うん、アイデンティティというか、うん、そういうのを大切にして、うん、自分らしく生きるって大事ですよね。
それね、I love you because you are you という言葉があってね、うん、やっぱりあなた、やっぱり自分の生き方しなきゃ魅力ないということでしょ。
うん、でも本当そうですよね。
うん、because you are you ですよ、絶対。うん。
はい。
というのがね、好きなんですけどね。うん。本日のゲストは、あの、美魔女の柴田香織さんで本出されたんで、いろいろとですね、はい、あの、本についてお聞きしたいんですけれども、後半もね、
はい、
この本についてお聞きしたいんですけれども、いつものようにここで、ノッシュアの、なれよの音楽を聴いていただきたいと思います。 ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野タポスです。この番組は株式会社トライオン財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。今日のゲストは柴田かるさんです。柴田さんね、
はい、
じゃあ本当にこの本読みやすくて、
はい、
本当にためになる本
で、ありがとうございます、
はい、自分で書かれた本が本屋さんに並んでるというのはね、どんなハッピーな気持ちになるもんですか。
いや、すっごいやっぱりテンション上がりました、うん。で、その本が出るちょっと前から結構イメージングっていうか、イメージしてて、あ、ここに自分の本が並ぶなんてちょっと興奮するなとかって思ってたんですけど、やっぱり実際こう、平積みされてるのとか、壁にこう置いてあるのとか見ると、なんかほんま夢心地というかね、うん。本当には現実なのかなっていう。い
や、僕なんかね、
なんかそんな感じで
したね。国際フリーターという本を 10年前にね、
はい、
出したんですけれども、竹村健一先生が朝の日曜の報道2001の番組で結構本出され、紹介されたんですね、
はい。
で、それ結構その時僕はワシントンにいたんだけど、まあ結構売れたみたいで、で、ワシントンから日本に帰ってきた時に本屋並んでてね、
う
ん、で、それ見てたらね、誰か買ったシーン見たら嬉しくてね、
うん、
俺が買いたいんでよっぽど言おうと思ったんだけど、
うん、
で、自分で本買いに行ってね、何気なしにこう、どの本屋行っても僕何冊も自分の本を買いに行ってね、
うん、
それも楽しかったけどね、なんか、うん。うん、そんなしないですか、自分で買いに行ったりは。
いや、今んとこしてないですね。ちょっと覗きに行
って。どっか、地下鉄が乗った時に、
はい、
横に座った人がこの本読んだら、なんか喋ります？
いや、多分喋らないと思いますけど、ありがたいなーって思いますね。今やっぱりこう、Facebook とか、まあ、ブログしてて、読みましたよって結構皆さん感想送ってきてくださるんですけど、やっぱり、まあ私自身、まあ本好きな人はもちろんのこと、やっぱ本が苦手な人でも読みやすい本をと思ったので、うん、まあ短くいろいろ単元をして、数多く、うん、そしてこう、喋り口調というか、よりこう、皆さんの心に入っていくような感じで書いたつもりなんですね。うん、こう、例題とか例えを分かりやすくして。そうすると、やっぱすごく読みやすくて、
うん、
伝わってきたっていうふうに言ってもらえると、なんかこう、一方通行じゃなく、
うん、
なんかこう、気持ちがね、やっぱりこう、分かち合えるなと思って、うん。やっぱりさっき一番初めに中野さんがおっしゃった、やっぱりメッセージとして、
うん、
伝わっていけることに、やっぱ喜びを感じますね。
う
ん、
これ、一生残るというか、
はい、
100年後も残ってんやからね、本っていうのは。
そうですよね。だから、うん、それが、うん、ですよね。だからやっぱり本を出せるっていうのはそういうとこが本当喜びかなと。
うんうん、自分の生き様を伝えるということと、ちょっと具体的に習慣があれば誰でも美しくなれると。
うん、
やっぱり具体的に美しくなる方法とかね、こう書いておられるんだけど、
はい、
このラジオで秘訣っていうのなんか、
うん、
どういうこう、例えば、どういう運動してるとか、エクササイズとか、ストレッチングやってるとか、
うん、
どういうもの食べたら体にいいとか、ちょっと教えていただけますか。
そうですね。まあでも、一番はやっぱり楽しんで生きることですね、うん。いろんなことを本当にポジティブに考えて、プラス思考で、いかに楽しく生きていくかって、まずこの思考回路が私は一番大事だと思います。うんうん、で、次に何かこう、努力するとしたら、やっぱまあ人間関係も大事なので、
うん、
自分が憧れてる人にちょっとでも近づく努力をすると、
うん、
あとまあ外見的なことで言えば、うん、やっぱりその笑顔っていうのはハッピーオーラで、うん、いろんな幸せを舞い込むと思うので、うん、口角を1ミリ上げる努力をして、
う
ん、常に笑顔でいる。
あ、そうか。口角を上げるということは笑うということ、うん、
そうです。で、やっぱりね、落ち込んだり嫌な時でも顔を笑って笑顔を作っていくことで、うん、気持ちもやっぱり上がっていくことってあるんですよね。笑顔が元気に作るというか。だからやっぱり常に笑顔でいる人っ ていうのはやっぱりこういいことが舞い込んできはることが多いんで、やっぱり常に笑顔を心がけるっていうのもまず大事だし、あとそうですね、やっぱりこうまあ特に女性なんかは冷え性な人も多いので、体温を私はもう36度5分キープするようにして、昔35度8分で低かったんですよ、うんうん、でもやっぱり体温を1度上げるだけでも免疫力ってすごくアップするし、うん、その免疫力を上げることが全てやっぱりあの若さっていうか、その見た目だけじゃなく内面も外面も若さをキープすることになるので、
う
ん、
それは食事で体温を上げるということですか？
まあ、食事もそうですよね。うん。で、体冷やすまで温めるもんを食べるのもそうだし、うんうん、あと、まあ、半身浴とかサウナとかもいいし、うん、最近私、溶岩浴にもハマってるんですけど、うん、そういうのも大事だし。
溶岩浴って、岩盤浴で、
岩盤浴と溶岩浴あるんですけど、まあ、ちょっと違うんですよ。うん、私はなんか、富士山のとこから取ってきた溶岩浴。
あ、溶岩っていうの、
溶岩浴にあるんですよ。あの、木屋町三条のところのお店があって、そこで最近女子会みたいな、女子トークをするのが結構好きなんですけれども、なんかまあ男の人はサウナでもいいし、やっぱりなんかこう心も体もデトックスみたいなのですごくいいですし、あと睡眠もまあきちんと取るって言ってもなかなか難しいんで、あの、私も夜寝る時間を一緒にするっていうのは難しいんですけど、やっぱりリズムを整えることが大事なので、私は必ずもう毎朝同じ時間に起きるように
心がけて
るんです
よね。これ朝ね、家族とこう、ね、一緒に食事取られて、はい、うん、これすごくいいね、本当朝の時間を大事にされてるっていうのがこの本に書かれてるんですからね。
そうね、朝はね、自分たちさえ努力して早起きすると、うん、絶対作れる時間なんですよ、うん、夜っていうのはもう私も例えば主人も仕事してますし、うん、子供たちももう最近やっぱり習い事したり塾行ったりすると、うん、なかなか全員揃っての晩ご飯っていうのが難しくて、うん、でも朝っていうのはみんながちょっと早起きすると必ず全員時間を有効に使えるんですね、うんうん、なので朝にそういう時間を持つっていうのはすごく大事だなと、
うん、朝をこう、生かす人というのはやっぱりハッピーに生きてる人やね。
そう、でも本当早起きは三本得って言いますけど、うんうん、やっぱり朝早く起きるといろんなものも見えて、やっぱり空気も美味しいしね、うん、気持ちもこう晴れやかになりますよね、
うん、いや僕も今こう自分が一番やりたかった仕事をしてるんで、朝やっぱりすごく楽しくてね、でもし僕ずっとサラリーマンでね、いやいやどっか組織の中にいたらなんか朝は、うん、ね、なんかと月曜日の朝なんか思うけど全く反対で、
うん
うん、結構楽しい、
うん、ねだからやっぱりまあまあ一番はその楽しむことだろうですけど、まあそうやっていろんな努力ですよね。あといつも言うんですけど、やっぱり体型維持になったら姿勢とかね、姿勢、
そうか、
姿勢はその、
う
ん、
そうね、
まああの起きてる間中意識する、うん、ことで、
美魔女の中でもね、身長は
低い方でしょ。そうです、低い方なんですよ。
けど、チャーミングだね。で、決して低く感じないのは、やっぱり姿勢がこういいから。
あ、でもやっぱり大事ですよね。ね、どうしても、それこそ歳を重ねていくと、うん、皆さんこう姿勢が悪くなってくると、うん、それがよく言うんですけど、中年のおばさんの後ろ姿になるんですよ。うんうんうん、背中丸くしてると、どんどん背中にいらないお肉がついてくるので、やっぱり姿勢を正しくすること、うん、で、ちょっとこう、お腹もキュッとへこめて歩くだけで、うん、ながら運動じゃないですけど、それだけでやっぱり体も引き締まるし。
ストレッチングというのは特別なんかやってるんですか？
あのね、何でもね、すごいことをしようと思って続かないんですよ、うん。いつも皆さんにも言うんですけど、例えば週に1回ジム行ってこうしようとかね、うん、それが続けられるといいんですけど。
腕立て100回やってることはないですか？
いやいやいや。まあ、男の人はありかもしれないですけど、うんうんうん、女の人はね、そこまでしなくても、本当ストレッチで十分だと思うんですよね。うん、そのストレッチも本当に簡単な、例えば、例えばラジオ体操なんて今いいって、うん、見直されてますけど、うんうん、ああいうすごく基本的なね、うん、運動を一日時間がある時に気づいたらちょっとずつでもするとか、うんうん、だからなんかしようと思うと構えてしまって結局邪魔臭くなってやらないじゃないですか、うんうん、そうじゃなくてすごく簡単なストレッチ、例えば本当にそれこそ手足をギューって伸ばす、うん、背中伸ばすだけでもストレッチでもいいし、
はい、
うん、そんなんでもいいし、それを例えば時間ある時に1日10回を、うん、それを例えば時間ある時に4回でも5回でもするとかね、そうやってこう続けていくことが大事ですよね。
僕なんかすぐ太るたちで、うん、もう食べたらもうすぐ太るんで、でここ半年くらい毎朝体重測るようにしてて、
はい、
2キロぐらい変わるんですよ、僕本当に、うん、飲まれ場に食べたら。だからやっぱり体重測ったらすごく大事やね。 自分、ね、やっぱりね、体重は嘘つかないというかね、鏡はね、中見て自分のあれでね。
そう、だから、私も朝晩必ず体重計乗るんですよね。うん、だからそれも大事ですよね。うん、で、自分で、あ、ちょっと太ったなと思ったら、みんなこう体重計乗の怖いし嫌やって結構
怖いね、
う
ん、
でもそうやって現実逃避してしまうと、ある日乗った時にもうなんか戻せない体重になれたりするから、だから毎日乗ると 0.5 とか1キロあ増えたってなって、うん、やっぱりその2キロ以内やとなんとかすぐに戻せる範囲なんで、
う
ん
う
ん、
ずっとキープしてるの、うん、同じ体重を。
まあでも私も2キロとかやっぱり増える時ありますよ、うん、それは、うん、あの冬やとやっぱり蓄えやすく体もなるし、うん、食べる機会も多いので、まあその時は次の日にちょっと運動したり、やっぱり食べる量をちょっと調整したりはしますね。うん、
やっぱりこう外見をこう美しくするということと、まあファッションも大事でね、好きなショッピングって好きなね、もっともの、チャーミングな服買うとかあるけども、一番大事なのはこう内なる魅力を引き出すために、
はい、
千葉さんすごくやっぱりニュースキャスターとかね、テレビに出ておられるし、毎朝全紙読んでおられたり、いろんなこう情報を得たりね、勉強されてるでしょ。うん
そうですね。まあ一応ですね。
本格的にいろんな勉強。
はい。
特にどういうインターネットから引っ張ってきてとか、うん、本読んだり、古典読んだりとか、いろんなことをされてるんですか、
う
ん、
そうですね。でも、まあ今は本当にネット社会で、やっぱりネットからいろいろ情報も、うん、得られますし、やっぱりいろんな人とあと会って直接お話を聞くっていうのもすごく刺激になるし、大事だし、うんうん、あと自分自身も、まあいろんなところに出かけて、本物をよく見るといいっていう感じありますけど、やっぱりいろんなものを目にするというかね、やっぱりこう、体験って大事なんで、うん、そういったこともすごい大事にしてます。
うんうん、あ、そうだ。
はい。はい、あと、すいません。今回、本を出版したことで、出版記念イベントをさせてもらうんですけれども、関西の方では、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル、ホテルユニバーサル・ポートで、5月12日の日曜日、1時半から公演、そして公演終わりで、サイン会などもさせていただきますので、もしよかったら皆さんお越しください。お問い合わせはホテルユニバーサルポートホテルの方に連絡いただければよろしいかと思います。
はい、もう今からすぐカレンダーにね。
はい、5月12日、はい、日曜日、はい。
はい、楽しみにしてます。
こういうのもでもイベントも嬉しいですね。なんかやっぱりこう実際にお顔を見ていろんな人とお話できて、
うん、
交流持てるっていうのは楽しい機会だなと。
うんいや、柴さんが大学で話された時にやっぱり学生の表情が違うんだよね。
本当ですか。
やっぱりトークっていうか全てもちろん話の内容あるし、うん、表情もいいしねえ、いろいろと勉強させてもらわなあかんなって思う。
いやいや、もうまた4月からも先生また大学の方でよろしくお願いします、
はい、いやずっとね名古屋でラジオね、はいうん、ずっと毎日3時間ですか
あれやってましたね、うん、OB で
月から金
月金で、はい、
すごいねそのそれほどの情報ね得る。
そうですね、あれは本当に勉強になりました、うん、テレビも勉強になりましたけどあのラジオの毎日っていうのは、
うん、そんな好きでしょ毎日、うん、好きそういうようなねなんかこうノルマというかあって
そうです、ね、それで結構ストイックなの好きかも、うん、
でそれもそのこうリードというか発散するという意味で
ね
覚えたことをすぐパッとこう伝えるというね、はいうん、そんな好きでしょ
好きですね私なんかもう特に人が好きなんで、
うん、
こういろんな人と関わっていくだから今のこの仕事とかも大好きですね、
うんうん、人をねこう、まあ、元気に、ね、してくれる魅力あるんで、うん、それをずっとね
うん、はい、もうぜひ、私も笑顔でいたいし、私に出会った全ての人がやっぱハッピーになってくれたいなって、いつも思ってます。
うん。美魔女柴田カールさんが本出されてね、本当に、この本すごくいいんで、今、京都の、ね、本屋さんに並んでるんで、
はい、
ぜひとも、うん、読んでいただきたいと思います。本当にためになる本だと思います。
ありがとうございます。はい、ぜひぜひ皆様、お読みくださいませ、
はい。はい、どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。